今日は10月18日に行われました八上城跡と丹波篠山市をめぐるバスツアーの模様を今週と来週の2回にわたってお送りしてまいります。今回のツアーでは明智光秀が攻めた旗野市の居城八上城があった高城山と篠山城跡や丹波篠山市内の中心部を訪ねました。当日は17人のリスナーの皆さんとご一緒しました。まず JR 神戸駅の南側のロータリーで皆さんと集合しまして、そこから、向かったわけなんですけれども、ま
あ、前日もねかなりひどい雨で、当日の朝9時ごろ向こうから高城山登っても大丈夫ですよという返事があったら登ると、そうでなかったら雨の日の特別事業所というようなね、
そうだったんですよ。
9時頃にまあなんとかぬかるみもそうひどくないですという連絡をいただいて、17名というとこですけども、この応募してくださった方が70名ほどだったということですから、まあ当選された17名かなりラッキーな、
皆さん、ね、ラッキーだったっていうふうに言ってくださいました。でそしてですね、八上城登山口で、この番組にも出演してくださいました八上城キリンが来る委員会委員長の小野健二さんが待ってくださっていて、皆さんと合流したんですよね。
8時半頃神戸駅前発で、10時八上城の麓の駐車場にね、
はい、
まあ1時間半で行けましたね。
はい。でいろんな登山ルートがあるんですが、
八上城の登り口はかなりたくさんあるんですよ、でメイン の登り口がまあ3つか4つあるんですけどね、この日は野の柿口というところから谷沿いにずっと沢を登っていくというルートで上がりましたね。
はい。
谷筋どうでした？
谷筋意外と狭いんだなっていうふうに思いました。私もっと広い道なのかなと思って。
道路というのは、
はい、
その時代その地域で一番大きな乗り物が行き来できたらいいんですよ。馬で登ることもあんまりないでしょうね。だから人間が行き来できる、そんな広い道つけてたらすぐ攻め落とされるでしょ。険しい通りにくい方がいいんです。お城というのはね、皆さん方はおそらく姫路城みたいなお城を考えられると思いますが、それはもう戦争が終わってしまった平和な時代のもんで、戦国中世のお城というのは麓の館で住んでて戦うわけですけど、それが落とされた時に逃げ込むのがお城なんですよ。だから立派な石垣とか建物ではなくてね、もう最終的にここへ立てこもれると、まあ掘っ立て小屋みたいな食料庫あるいは武器庫を作って登りにくくするということでね。でただあの山の上の後ろへ谷筋を通って行って、私は一番実際にやっぱ行ってみな分からへんなと思って、かなり山の高いとこまで水が豊かなんですよ。
そうでした、そうでした。で
先ほどお話したみたいに立てこもるということを考えると、飲み水が手に入りやすいということは非常に大事でね。
そうですね。
八上城は今回登って本当にそれを痛感しましたね。
はい、
それを登っていくと、この八上城のある普通お城のある山、城山言うんですが、高いからか高城山、海抜が462メートル、かなり独立峰ですから周りからずっとこう登っていくわけで、その一番山頂のふもと肩の部分に池があったわけです。
浅地池がありました。
落城の時に浅地姫というお姫さんがここで身を投げて、
そうそうそうそう
という伝説があってね、それで浅地池という名前が出てるんですが、これももう本当に本丸の直下、そんなに大きな池ではありませんけども、今も水が溜まって、いざいう時の用水には十分な水量でしたね。
じゃあちょっとそのあたりの雰囲気だけでも、聞いていただこうかなと思います。
八上山、高城山の上へ上がってきたわけですが、460メーターぐらいの海抜ということですから、神戸の方だと菊水山と同じぐらいのもんです。八上城言うんですけども、この他にもいっぱい山城あるんです。で最終的に戦国の末期に弱肉強食で滝郡全体を支配するようになったこの旗野氏が拠点を置いたんですよ。で登ってくる時もえらい山やな、えらいとこへお城作る、 えらいとこやから作ったんですよ。あの普通の常識の人やと、こういう山にお城がある言うたら、堀はどういう格好で掘ります？横一列になって攻めてきて分断するためには、尾根が高くて谷が深い方がいいから縦堀掘るんですよ。ここも途中気がつかれた方あったと思いますけども、すぐ本丸の麓というか型の部分に大きな縦堀跡と書いてありましたよ。横の堀はありません。あれはもう平和になってからのお城です。ね、だからあの田島の武田城なんか行ってもすごい縦堀掘ってあるんです。
綺麗に今登ってこられたんですけど、これもまあ、 あの人工的に作られた山道になっておりますので、あの当時のものではございません。あのもう少し朝のね、夏場やったら5時6時台やったら雲海があるよということも聞いておりますんで、また四季折々あの寄っていただいたら嬉しいです。
はい、
そしていよいよ山上へ、本丸の部分ですけど、どうでした？登ってみて。
もうなんかヘトヘトになってぜーぜー言いながら私登ってしまったんですけども、なんかね、周りが本当に景色がパノラマのように見ることができて、いつも先生がおっしゃってたあの交通路っていうのが山の上に登ったらすごくよく見えましたよね。
まあ、特に京都から日本海側に向かう山陰道が亀岡のあたりから峠を越えて兵庫県側の丹波、旧滝郡に東から入ってくると。で、そして笹山の町で北西にカーブを変えて、丹波の方を田島の方に向かって進んでいく。まあこの、方角を変えて北西へ登っていくのを登らずにですね、そのまま東北から盆地の南端を南西に行くのが今国道372号というのがあるんですけども、これと並行して古い道はこれとダブったりちょっと離れたりなんですけど、これと並行して今も山陽道が残ってるわけで、この八上城のすぐ北側に八上の一里塚、でこれはまあ江戸時代になってそういう重要な交通路沿いに利堤を図るために作られた土盛りなんですけど、八上の一里塚などもあってですね、でそして八上城のすぐ北の麓をやや東北から南西に、通っていきますと、ちょうどこの城高城山の西北の麓に、このまま直進して姫路方面に行くという道と、山陰道はここでカーブして北西の方へ上がっていくと、この分岐点、まあ、一般には分岐点追分け言うんですけど、ここは追分け言うの地名は残ってないんですけども、ここに、茶店があった十兵衛茶屋というね、茶店の建物も残ってたりしましたが、でもこれを見るとやっぱりその八上は京都から来る山陰道が姫路方面へ行く道と、それから本当の山陰道が田島から山陰に行くこの分岐点にあるというのが本当は上から見てもよく分かりましたね。
そうですね。で、山上ではリスナーの参加された皆さんと一緒に記念撮影なんかもしたんですが、感想もちょっと聞いてますのでここでお届けします。
とても楽しかったです。普段個人では行けないようなところなので、なんか皆さんと行ったらなんか大変な山もなんか一緒に登りきれてよかったし、それから田辺先生のお話もすごく参考になりました。
はい、
勉強になりました。
今日八上城登ったんですけど、とても登りやすいところで、とてもいい一日でした。
妻と一緒に参加しました。はい、
お天気も良かったし。
そうですね、はい、ちょっとね、地面は抜かんでましたけど、天気はお天気が良かったですよね。はい、
山道いかがでしたか？
あ、ちょっと滑りそうになりました。はい、
じゃあまた引き続き番組も聞いてくださいね。
はい、わかりました。楽しい聞かせてもらいます。
ありがとうございました。
はい、ます
皆さん楽しんでいただけたようですね。
まあ、それでもね、ほぼ盆地から独立して400メーターほどの山ですから、
はい、
かなり急で大丈夫かな思いましたけど、皆さん元気でね。
本当皆さんも元気でした。
うん、上り1時間かかりましたけど、下り30分ほどでバーッと降りてくることができましたね。
はい、今日は10月18日に行われました八上城跡と丹波篠山市をめぐるバスツアーの模様をお送りしました。来週はツアーの後半をお送りします。どうぞお楽しみに。